はい、皆さんこんにちは、金村秀和です。これからボイスマガジンをお届けします。よろしくお願いします。先日のですね、ダウンロードキャンペーンで、新しいですね、メルマガの読者が、約124人ほど、増えてますので、少しだけこのボイスマガジンの、説明をさせてください。はい、毎週金曜日にですね、メルマガに、この、ボイスマガジンということで僕が、声でですね、解説の方を10分から15分したものを、送っていますね。メールマガジンは、文字で伝わった方がいいものと声で伝わった方が伝わるものがあるので、今年から、この取り組みをしています。ぜひですね、通勤途中、車の中、もしくは、仕事をしながら、聞いてるなんて人もいらっしゃいますので、うまく活用してですね、皆さんの、社長の心に、ガソリンとして注いでもらえればなと思っています。はい、それでは早速いきたいと思います。今日一つ目の、テーマはですね、あなた皆さんにとって、優秀な社員とはということで話をしていきたいと思います。はい、僕はですね、本を書いたりこういう社長コンサルタントとして社員数30人以下の小さな会社の社長もしくは社員さんと、たくさん会います。たくさんというのは、これまでにあった企業数でいうとどうでしょうか、800社ぐらい超えてくると思います。ね、で年間でいうと、大体、出張が、月2回は必ず入る、レベルですから、かなりな数の人と、会っています。ね、その時にですね、やはり社員の話になったりするんですが、そこで皆さんちょっと考えていただきたいんですが、皆さんにとって優秀な社員、例えば僕からですね、あなたにとって優秀な社員の定義って何ですかって言われたら答えられますか？どうですかね。ちょっと考えてみてください。意外と答えられる社長は少ないんですね。優秀な社員ってもう少し具体的に言うとどういうことですかっていうと、それはさあ、っていう感じで大体が始まるんですね。はい、これご自身の中で優秀な社員の定義を、作ってください。これは人によって違うと思いますんで、いい悪いはありません。で、僕の場合はこれははっきりしています。はっきりしています。何かというと、社長の決定をすぐに実行する社員がいい社員ですと言ってます、ね。で、この話をすると、金村さん、そうすると指示待ち社員にならないって話になるんですね。はい、指示待ち社員でも構いません。指示待ち社員でも構いません、ね。ただ全員が指示待ち社員ではもちろん困るんですが、ね、うちの根底は、言われたことは二の五の言わずすぐに動くっていう社員たちで構成されているから、優秀な社員だ、うちは優秀な社員ばかりですっていう言い方をします。なんでかというと、全員がそういうふうに動くようになってるからですね。はい、で、じゃあうちの話をもう少しさせてください。うちはですね、組織図があります。社員数少ないんですけど組織図をしっかり分けています。1グループから5グループまであります、ね。1グループが新入社員、2グループが一般社員、3グループが世の中でいうと課長とかですかね、4グループが部長、5グループが本部長みたいな形でしょうか、ね。この1グループ、2グループに関しては、言われたことをすぐにやればいいっていうふうになってます。ね、逆に言うと、言われたことをすぐにできる人たちが3グループ以上に来た時に個々の能力とかアイディアを発揮してもらって会社に貢献してくださいっていうことになってます。何が言いたいかというと、うちの会社は、決定されたことを実行しないと3グループ以上になることはまずありません。まずないって言い方いけないですね。絶対にありません。はい、言われたことをすぐに実行できる人たちに対して3グループ以上で課題を与えるからです。テーマをですね、考えて仕事してくれってことで、はい、だから1グループ2グループは考えないで仕事をしろって言ってます。言われたことはすぐやれって言ってますね。で、ここまで言ってるのも訳があってですね、はい、仕事の 90% は同じことを繰り返しているんですね。で、去年と同じことを繰り返してるんですね。だから、先輩たちの方が、いろいろなことを知ってるわけですね。はい、で、それを 繰り返し繰り返しやれば必ずうまくいくのでね、個々の創造性とかを逆に発揮してもらっては困るんです。まずは去年と同じことを去年よりもうまくやれば、もしくは前回よりもうまくやれば必ず仕事はうまくいくという良い習慣を身につけてほしいんですね。ここ重要なんです。わかりますか、ね、だからよくうちの社員はできないできないっていう社長たちもいるんですけど、僕はそれはクエスチョンなんですね、はい、なんでかっていうと、そうですね、九九はできると思うんですけど、 33×33 っていうのが解けなかった人がいたとします、ね、そしたらそれを答えを教えてあげて翌週に 33×33 はって聞いたら答えられるわけです。必ず答えられるわけです、ね、だからそういうふうに同じ仕事を繰り返しさせれば必ずうまくいく、ね、だからそういう良い習慣、同じことやればうまくいくんだから同じことをやってごらんという良い習慣とか、良い習慣を手に入れる環境ってものが、身近にあるかどうかってことですね、はい、それが、とても重要になってきます、はい、でその習慣さえあれば会社っていうのは強くなります。なぜ強くなるかというと人が育つからです、ね、もちろん勘違いしないでいただきたいのは、社員教育をすれば会社はうまくいくって考えるのは間違いです。間違いです。なぜかというと、良いもしくは強いビジネスモデルがあるかないかが、結果を左右するからです、ね、なので百年塾では経営計画書というものを作ってビジネスモデルももう一回見直してその上で人を育てましょうという話をしていますね。だから、社長としてですね、人を育てればなんとかなる、ね、あの社員あの社員って言ってると、後々泣きを見ますよ、ね、どんな風に泣きを見るかというと、その社員がじゃあ育ったとします、ね、2年後に社長が言われた通りできるようになった時によくお前育ったな、じゃあ売上もしくは利益どうなったか、ね、変わらないんですね。わかりますか言ってることね。うちは部下にその話をしたことがあるんですが、その社員が育った時に、ね、売上が1円でも変わりますかって言ったら変わらないんですね。変わらないんです。もちろんサービスとかお客様対応が良くなるんで後々は良くなっていくかもしれません、ね、だから、私たち社長とか幹部社員っていうのは、人を育てることだけに逃げてちゃいけないんですね、はい、やっぱり社長であれば高収益事業であるビジネスモデルを模索する、ね、それでビジネスモデルを構築するで走らせる、ね、自分が陣頭指揮を取ってやる、ね、そういったことはしていかないといけないのは、当然の話です、はい、あともう一つ、今の話の続きでいきたいんですが、同じことを繰り返す、ね、繰り返しやらせる良い習慣がね、身につけてほしいってことなんですが、逆に言うとですね、新しいことばかりやっている会社ってありますよね、はい、例えば社長が勉強熱心であれば結構多いんですけど、勉強熱心で、社外に行って、こういうのがあったどういうのがあったということで新しいことにチャレンジして、短いと3ヶ月長くて1年ぐらいやって、ね、うまくいかないからってやめて翌年なんか挑戦して翌年なんか挑戦して、はい、これをやっていると、社員が疲弊してって、ま、年々うまくならない経営がうまくなっていってます、ね、もう一回言います。仕事の 90% は同じことを繰り返しているので、それをうまくできるような、仕組み習慣環境を、育むことが社長の仕事であって、逆に新しいことばっかりチャレンジしていると、なかなか、うまくいきませんね。社員教育も実は一緒なんですね、はい、新しいことを学んで取り組み始めた年および翌年ぐらいは、そんな成績っていうのは出ないんですね、はい、それが3年目ぐらいになったりするとあれっていうぐらい数字になって出てきたりとか、ね、だから、社員教育してたり勉強してる時っていうのは、伸び率は若干鈍化する傾向もあります、はい、ただできる社長はですね、わざと、去年成長しすぎたから来期は、踊り場を作るからちょっと成長の、時間、社員教育の時間結構取っていこうと思うなんて社長もいるぐらいですからね、はい、さすがだなと、思っています、はい。 じゃあもう少し時間があるのでいきたいと思います。今日2つ目のテーマですね。それは、基準を下げて、基準は低くレベルは高くって話をしていきたいと思います、ね。これはどういうことかというと、自社の社員に対してですね、社長は仕事がやっぱり社内で一番できるんです。基本的には。だから社員を見るとね、もどかしさがあるのは十分わかります。十分わかるんですが、社長の物差しで見られたら、社員はたまったもんではありません、ね。ですから、そもそもの基準を低くしてあげてください。低くしてあげてください。ね、例えば、うちの場合で言うと、時間通りに出勤してきて、環境整備をきちっとやって、上司に言われたことをやっていれば、とりあえず合格。はい、もうそれで大丈夫です。はい、で、社員たちにも言ってます。はい、ただそれだと出世もしないし、給料もなかなか上がらないから、ね、うちはこういうものも用意してますよ。で、本当はここはあるべき姿ですよってことで、レベルを高くしてます。はい、基準とレベルっていうのを分けてます。ね、はい、こうすると、以前 2,3 人の社長に相談されて同じ回答をした時に、あ、なんかそれだと腹落ちするなって話をされていたのを今でも覚えてますね。レベルまで下げちゃうと社長っていうのはもどかしいんですよね。そんなことで経営やっていけるのかっていうほどですね。はい、ただそうではなくて、基準だけは低くして、ただ求めてるレベルはここなんだよ、まあ、ここに行ける人は大したもんだなって話をすれば、社員たちはそこのレベルに向かって歩き始めてくれたり、そういうこともありますので考えておいてください、ね。あと大前提の話しますね、はい。うちも含めて小さな会社っていうのは経営資源が乏しいですから、正直福利厚生をはじめとした社員の待遇というものは決してよくありません、ね。で、何が言いたいかというと、ですから社員たちはきっかけ、チャンスさえあれば、もっといい待遇、もっといい福利厚生がある会社にいつでも転職したいと思って、働いてくれてますから、ね。何が言いたいかというと、ね、ブーブー言う前に、今うちの会社、小さな会社でね、はい、勤務してくれてることにまずは感謝をして、ね、社長が夢を語って、その夢に向かってこういうふうにやってこうということで、この指止まれですね、指を高く掲げて、でその指を握ってついてくる社員たちとどこまでいけるかっていうのが、経営の醍醐味です、ね。だから、ああだこうだ言ってる、時間はですねありません、はい。ああだこうだ言ってる時間がある社長は暇だと僕思ってますから、ね。そうではなくて、時間があれば、社員に夢のことを語ったり、励ましてあげたり、調子いいねっていう声をかけたり、ね、そういうふうにしながら、社長が思ってる、ね、社員とはというところと比べないで、先週の自分と先々週の自分と過去の自分と比較して、成長してるな、うまくなってるなって話をぜひ声をかけてあげてください、ね。最後にもう一回伝えておきたいと思いますが、良い習慣、ね、良い習慣を繰り返し繰り返しうまくなる環境さえ社内にあれば、人は育ちます、ね。で、人が育つと、会社は、確実に、ゆっくりですが確実に強くなっていきます、ね。そういった、環境さえ手に入れば、経営をしてて社長冥利に尽きるところ、増えてくると思いますので、ぜひ、頭に入れておいて、実践してみてください。はい、今回のボイスマガジンは以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございます。このボイスマガジンの感想などを聞かせていただけたら嬉しいです。メルマガに返信する形で結構ですので、〇〇が参考になったとか、〇〇が面白かったとか、あと次回〇〇について話してほしいとか、そういうことがありましたら、気軽にお送りください。このボイスマガジンで日本中の成長を望む社長たちの心に火を灯すことができれば嬉しく思います。また来週もお届けしますので、お楽しみにしていてください。ありがとうございました。